はい、皆さんこんにちは。24太郎ウーノの時間がやってまいりました。2020年10月22日木曜日17時です。本日のお相手は
太郎と
優作、よろしくお願いいたしま す。そして本日のゲストとしてもう3回目になりました達之さんにもお越しいただきました。達之さん、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは今日はまあもう3人集まるともうね話がどこへ行くかわからんという感じをするんですが、でまずはちょっと達之さんの方からちょっと今朝ですか。
そうですね、
感じられたちょっとお話をということでよろしくお願いします。
はい、はい、ですね、まあ2日前ですかね、正確に言うと。
はい、ごめんなさい。
で朝ですね、早朝、うち僕が住んでるところの裏手がちょうど右京区の並ヶ丘っていう古墳がありまして、ちょうど、まあ、登って降りるのはすごくいいコースでですね、久しぶりにちょっと素足で、まあ、いつも草履とかで行ってるんで、もうすぐ素足なんですけども、素足でちょっと立ったんですね。そしたらやっぱその地面のその感触というのはもうすごい味わい深い優しい世界でね、ものすごく気持ちが落ち着くし、すごい気持ちがいいんですね。で太郎くんにそれをポロッと言うと、アースしたんですねみたいなことをパッと言ってですね、あ、そういえば僕はアースしてへんかったなと思いつつね、何を思ったかというと、今の子供たちがですね、やっぱりその YouTube にしてもコロナ騒ぎでいろいろ家にいなきゃいけない、ずっとマスクもせなあかん、いろんなストレスがかかってる中で、やっぱりゲームとかスマホとかですね、YouTube とか、それやっぱちょっと彼らにとってそれを外すことは多分できなくなってると思うんですけども、でそれと同時にね、やっぱ僕らが大人の責任として伝えなきゃいけないのは、やっぱりその自然の中に入って、もちろん人に会うこと、2ヶ月前も優作さん最後に人に会うことすごい大事ですね、直接会いましょうって言っていただいたのと同じで、直接自然の中に入る、自然に触れるっていうものすごく大事なことだと思うんですね。でそれをぜひ、あ、そういう、あさって行くしちょうどええわと思ってですね、伝えさせていただこうと思って、でそのはい、ありがとうございます。でその中で今僕は熊森協会っていうのに入ってるんですけれども、今熊がいろいろニュースにぎわしてますけれども、石川県で出たりとかですね、いろんなことがありますよね、
まあ、被害みたいな
言い方で、ね、もう町まで出てきて ね、
で、まあ、駆除っていう言い方されるんですけど、僕がちょっとお伝えしたのはね、 NHK さんとかでもそういう時にね、なんでクマがそうやって街中に出てこなきゃいけないか、なんでそうやって出てくるのかっていうことを一言、その理由みたいなことを考えるようなきっかけになるようなことをちょっとでも言っていただければすごくいいと思うんですよ。ところが先ほどのその自然からあまり触れてないとしますよね、今の子供たちも。だそのまま行くとその感覚がないから、うわ、クマ出た、怖い、え、私そんな汚いし、あかんわとかってなってくると、自然は知らない人が破壊していくものなので、ほならこう自分の辻褄を合わせるために守るんじゃなくて、こう破壊で、それも適当に嘘ついたりして、まあまあそんなええやんっていう話になると、ほなクマ駆除、ああもうそれで、なんで奥さん次何みたいな、そんなになってくるとですね、明日は僕は我が身だと思うんですよね。だから今の子供たちに伝えたいのは、その自然に触れることによってちょっとでもいいから、クマがどうなってんのかな、今どんな状況なんかなって言ったら、今彼らが使ってる YouTube とかそのスマホですぐ検索できますので、そういうのを調べる癖をつけてもらいたい。でそこでいつも太郎くんが言ってくれてるような、その彼は食のプロなので、食の話とかでもね、食べるもんがしっかりやっぱしてないとブレていくんですよ。常にもう大変申し訳ないですけども、6人に1人が貧困と言われてる状況でね、いいもん食えとかそんなことはとても言えないんですけれども、ただ置かれてる現状はその辺のコンビニのパンとか、まあマクドナルドとかですね、学校の給食もそうなんですけども、間違いなく小麦に含まれてるのは遺伝子組み換えの小麦を使って、
ね、それちょっと信じられん話ですね、給食までっていう、
知らぬ間に我々が摂取してしまってる、食べてしまってるっていうことがありますよね。
もっと恐ろしいのは、ちゃんと調べてる人から言わせると、もう全部からグリホサートが検出されるんですよ、全てですよ。で僕が思うのは、そしたら国産小麦食べましょうって言ってもですね、それやっぱりお金のこと、6人1人の貧困があるのに、それを声高に言ってもやっぱり限界あると思うんですよ。僕生活クラブの話もいっぱいさせていただきましたけども、やっぱりそれでも限界あると思うんですよ。で僕は学校の給食どうなんやって思った時にね、これも長州新聞に教わったんですけど、やっぱほぼじゃないな、もう学校給食のパンからも農薬が検出されるんです。
そうですね、
よく考えたらそうですよね、輸入なんやから、そしたらお隣の韓国はどうしてるかって言った時に、小中高全部無料で かつ全てオーガニック
進んでます。韓国では進んでますよね。
素晴らしいです、
うん、それをお隣の国でやってもらってるんですよ。ほんで調べてみると日本でも千葉県のいすみ市っていうところがあるんですけれども、これも食の本で教わったんですがね、そこはねお米なんですけども、学校給食の 100% 有機無農薬米を2018年から実現してる。
もう2年前から実現してると。
でなんとそれが広がってるのは野菜にも広がっててですね。
いいですね。千葉県ですね。
そうです。でもっといいのがね、田植えとか稲刈りを子供が手伝うんですよ。
原点ですよね。
その時ね、そんなもう重装備で入る思います？
いやね。
ね、裸足に近い感じで入るわけですよ。
そうですね。
裸足とは言いませんけど、はい、まあ、それで自然に触れますよね。うん、でそれを育てる、食べれるわけです。うん、それってね実は農業とか林業につながるんですけど、生きる基本だと思うんですよ、
ね、そうですね。食はそうです。
そうで人に良いって書きますけれども、うん、この間言ってたのそこで止まってたんですが、実は人に良い活動をしていかないと、日常生活をそういう生き方活動していかないと、うん、やっぱりそしたら僕らが思うのは農業漁業林業の人をもっと尊敬っていうか、ちゃんとありがた、ありがとうってちゃんと言っていただきます、ごちそうさま、うん、それが基本だと思うんです。で太郎くんに聞いたら、うん、牛肉でそういうのをやってる人はやっぱり 1% ぐらいかな、
うん、そうかなり少ないです。
でも今変えていかないと、うん、ここから例えば大阪都構想って今言ってますけど、はい、あれなんかでもほん僕ら政治素人やけどどう考えてもおかしいなと思うのは、うん、大阪市を廃止する投票のはずやのに、うん、都構想都構想って言ってますけど、うん、あれでもし賛成がちょっとでも上回ったら大阪市なくなっちゃうわけですよね、うんうん、そしたらね、さっきの熊の話とは自然の話につながるんですけども、はい、ちょっと調べようとかちょっと考える癖がないと、はい、テレビだけ見てたらやられるんですよ。
そうですね。
新聞もそうですよね。
おっしゃる通り。
そしたらその自然から入った時にああ気持ちいいなっていうものがあると、うんうん、心に余裕が出てくるから、やっぱりちょっと余裕が出てくると思うんですよ。食べ物についても考えようかなと、うん、で今は勉強もいっぱい本当子どもたち大変な状況でやってると思います、うんうん、低学年でも7時間授業あるとか言ってますので、はい、ほんでね、そういう子どもたちにもうちょっとええもん食えよとかそんなもう言えないんですよ。でも給食がもし変わったとしたら、はい、1日1食ちゃんとしたもの食べれるんですよ。
そうですよね。
お母さんやっぱこっちの方が美味しいわとかなったら、うん、もっとそっちがで何がいいかというと、もし給食がそういうふうに変わっていったら、うん、農業の人が安定収入になるわけですよね。
そうですよね。
で増えますよね。
はい、ほんならいすみ市で起こったことは何やった、有機農家が増えたわけですよ。
あ、そうですか。
で韓国は日本のオーガニック農家の20倍ぐらいあるそうです。
お、多いですね。
それは何でかって言ったら国が保証してくれるからですよね。小中高という供給があるから、まあ需要を応えようかと、うん、でそういうふうに大阪都構想とかそういうふうにつながっていくんであればいいけど、なんか見てるとなんか役所の窓口は全部 P さんですか、 P 社、はい、
P 社、
はい、ええいつの間にそんなのあったの、え淡路島に本社いてみたいな、あれえ何ですかそれみたいな。だからそれをねきちっとちゃんと筋立ててやっていただいて、みんながそうやってなっていくんやったけど、なんか知らんけど違う方向に行ってると思って、もう僕はね11月1日もものすごく大事だと思ってるんですよ。知った上でやってるかどうかなんです。
確かに。そうですよね。
そう言われてみると給食もちゃんとみんな知った上で食べようと、はい、ほな学校の給食変えていこうっていうのをみんなが一人一人がちょっとずつ思っていただければ、うん、生活クラブだけじゃなくてコープ自然派とかなんかいろんな団体が、はい、いい団体がいっぱいあるらしいんで、はい、みんなで手つないでいければいいと思うんですよ。
そうですね、はい、そしたらここで一曲お願いしたいと思います。はい、
ありがとうございます。
はい、この曲は、
ファーストサークルという曲で、パッド・メッセニーとライル・メイズでギターがパッド・メッセニーのファーストサークルということで、最初のサークルということで、まあ、一つのムーブメントとかいろんなことを小さな集まりでもコツコツやってこう広げ輪を広げていったらいいなと思っております。
いいですね、
24太郎ウーノの、ね、
活動方針そのもので
そうですね、
ございますね、
はい、ウーノは一人やけどね、
はい、そうだそうです、ウーノは一つということなんですけども、まあそういうことですよ ね、
まあ、ね、先ほど、まあ、やっぱり何でも知った上でやっぱりやらないといけない、給食にしても、大阪と構想にしてもというお話がありましたけど、 まだその辺続きというのはございますか、
うん、そうですね、はい、もう今やっぱり情報型の時代なので、うんうん、例えばあの僕が今ちょっと注目してるのは一月万冊っていう YouTube があって、あの宇賀谷博道さんっていってジャーナリストがいるんですけれども、その人がねフェイクニュースの見分け方みたいな感じで、もうなんかおおすごい分かりやすいなって本で、だから情報型やからこそどういう情報がいい、どういう情報は気をつけなきゃいけない、そういうのそのなんか教科書的なことが書いてあってね、で僕その方信用してるのは僕より一つ上の兄弟の人、兄弟出身の方で高校1年生の時に英検1級取ってるぐらいの人なんですよ。でアメリカに実際自分であの学校も自分でコロンビア大学も出てるし、とんでもない人なんですけど、まあ、でその方はねずっと2011年の大震災からずっと福島に入って追いかけたんですよ。で僕生活クラブでもその脱原発委員会にちょっとだけまああのかましていただいてるというかちょっと参加させていただいたりしてるんですけど、やっぱりその時にねちゃんと調べるというのはちゃんとした情報を調べるという練習をしておかないといけないんですよ、うんうん、日頃から、うん、そしたら食べるもんなんかちょっと気になるの、山崎パンの人が悪いとかそんなことじゃないんですよ、うんうん、じゃなくて食べてるもんは今何なんかなって言った時に、うん、ほぼ輸入らしいで、なアメリカカナダオーストラリア、うん、それって遺伝子組み換えばっかりちゃうん、ほな今食べてるもん給食って、うん、あれみたいなことでね、うん、誰を責めるかではなくて、うん、僕らが知っとかないと、うん、これからやられるって言ったら失礼です、言葉が、うん、もう僕もこういう世界で来たので言葉悪いんですけど、はい、そのみんなが学ぶっていうことはすごく大事で、はい、食べてるものを選ぶと僕らが選べるんですよ、うん、選べますよね、うん、でも知らんかったら選べないから流されていくんですよ、うん、で先ほどの選挙の話もしましたけど、ちゃんと分かってたら反対って書きに行くんですけど、うん、もうめんどくさいしええやんってなったら大阪市がなくなっちゃうんですよ。
なんか変な選挙システムですね。
ものすごく、
どうでしたかね。
それでね聞くとですね、投票率関係ないって言うんですよ、うん、住民投票でありえないですよ先進国では、うん、どんなに低い投票率でも1票でも賛成が上回ったら大阪市がなくなる、うん、でもそれみんな知りませんよね。だからちょうど今日出させていただいたついでって言ったら失礼ですけど、一応僕はそれを知ったのでやっぱ伝えさせていただこうと。
なるほど。
で最後に言おうと思ってたこともそうなんですけど、はい、学校給食についてもですね、もう本当に一人の拙い力かもしれへんけど、みんながそうやって思ってるはずなので、そうですね、そうしたら京都もそういうふうに立ち上げるっていうのをですね、はい、でみんなでちょっとずつ力を合わせてやっていければ必ずできていくと思うんですよ、うん、はい、千葉県いすみ市もできた、韓国もやってはると、はい、ほな揉めてるばっかりじゃなくていいとこ学びましょうっていうことなんですよね、
はい、
そうですね、なんか有機農業というとなんかお金持ちのためにみたいなイメージがなんかどうしてもしてしまうんですけど、本当はそういう子どもたちにいいものを食べてもらう、 そのための行政の支援もやっぱしっかりしてもらわないといけない、
そう
韓国のように、
ね、要は安全ですよね、な子どもたちがその田んぼに入れるわけですよ、でいすみ市の犬はね田植えとかした時にそれはものすごい感触ですよ、うん、僕が並びが丘でその歩いたもんじゃないですよ、それを育てるわけですから、うん、でそれを食べる、ね、やっぱ基本ですよね教育の、やっぱ教育っていうのはやっぱり肩にはめていってあげないと、自由すぎるからおかしくなるんですよ、
なるほど、
で武道の動きも基本ちゃんと伝えとかないと、好きに動けよって動けますかっていう話、
専門家ですからね武道の、
まあ、ありがたい、
辰巳さんは
やっぱだからその、うん、僕らも必ず日々基本に変えるわけですよ、うん、だからそれを子どもたちに伝えていく中で食とかこういう情報っていうのはこれが外せないんですね、うん、だからみんなにそういう手段を、そういう方法をちょっとずつ今から練習していってもらう、はい、でうちの道場の基本はね、1日1回お手伝いをする、
うん、
1日1回は机に向かう、うん、でもう一つはね、解決する力を上げるって幼稚園の子にも、小学1年生にも言うんですよ、うん、自分の身の回りにあるやつ解決する力一つずつ作っていきなさい、うん、やっていったら必ずいい練習になるから、
なるほど、
それはね体の使い方にも直結につながっていくんです、
うん、
だから本当にいい場所を与えていただいて本当にありがとうございます。いや
これ本当このねお話を大阪の方にもぜひ聞いてほしいですよね。
本当に皆さん伝えてください。本当に
そうそう、京都の人は投票権ないですからね。
そうですね。まあ真実を我々が知って、その上で何を選択するか、そして何を育てていくのかっていうことが大切で、食、うん、で言うとですね、まあ、農は国の元なんです、うん、基本の木なんですよね。そうです、
本当にそうです。
農業がしっかりすれば我々国民も食、 そしてその食べ物は体を作っている、そして、頭も精神も心も作っていると思います、うん、そしてそれは自然界の、まあ、林業から農林水産業、ね、漁業も全部つながって、自然界もつながっているのは私たちが存在している意味の一つであるのかなと思いまして、一つちょっと記事がありましてね、宝島社のちょっと面白い広告が、うん、嘘つきは戦争の始まりと、イラクが
ダイレクトですね、
はい、イラクが油田の油を海に流したその証拠とされ、湾岸戦争本格のきっかけになった一枚の写真、まあ、ここにあの鳥がですね、油がまみれた写真あるんですけど、
プロパガンダ写真ですね。
しかしその真偽は未だ定かでない。ポーランド侵攻もトンキン湾事件も嘘から始まったと言われています。陰謀も隠蔽も暗殺もつまりは嘘、そして今多くの指導者たちが平然と嘘をついている。この負の連鎖はきっと私たちをとんでもない場所へと連れていく。今人類が戦うべき相手は原発よりウイルスより温暖化より嘘であると、うん、嘘になれるな、嘘を止めろ、今年嘘をやっつけろっていうのはね、うん、2019年、去年ですよ、1月7日の、うん、広告で出ておりますし、うん、もう一つ同じ宝島社は、敵は嘘、いろいろな人がいろいろな嘘をついている、子どもの頃から嘘をつくなと言われてきたのに嘘をついている、陰謀も隠蔽も改ざんも粉飾もつまりは嘘、世界中にこれほど嘘が蔓延した時代があっただろうか、いい年した大人が嘘をつき謝罪して居直って恥ずかしくないのか、うん、この負の連鎖はきっと私たちをとんでもない場所へ連れていく、嘘になれるな、嘘を止めろ、今年嘘をやっつけろということで、これも宝島社さんが2019年1月8日の広告で出されておるんですけどね、うんうん、まあ、世の中にはですね、いろいろとまあ嘘でこうはめられたり、うん、したり、まあ、冤罪事件があったりとかですね、
袴田さんもそ
うですよね、いろんな検察のストーリーやりくで、なんかエリート意識があるんですかね、学者意識というのか、うん、
本当ですよね、
うん、なんか有識者会議のことはこれといったらそれで言ってしまうというのをちょっと一歩止まってですね、うん、経済もですけど、そうですね、一歩ちょっと止まって、これでいいのかと、遺伝子組み換えでもいいのか、うん、ウイルスのワクチンちょっと待ってよと、
よくないですよ、
どうなの、ちょっと一歩止まって、人体実験されないようにですね、です農薬もそうです、
本当そうです、
そして人間に打つワクチンも本当に大丈夫なのかと、本当そうです、一応危惧しております、
はい、
ワクチンは欲しい、そして蔓延しないようにとは思ってます。しかし、安全なものを摂取するもの、触れるもの、空気も全てですけども、その辺はやっぱり、まあ、地球にいる人間としてはですね、やっぱりいろいろと考えて見たいなと思ってますし、そこでですね、その真実ということで少し面白い実体験をされている優作さんのちょっとお話が
ちょっと素敵な話ですよね、
あるんですよね、
これは素敵な、
まあ、何か息子さんがバスケットを以前なさってましたね、そうですね、
小学校から高校までねやってたんですよ、
バスケットですね、うん、実は太郎も辰之さんも、ね、んね、バスケットで、ね、私補欠辰之さんキャプテン、
キャプテン、
辰之さん4番、いやいや私13番補欠ですけどね、いやい
やうちの息子は多分87番かなんかですけ
ど、まあ、なぜか中学校で始められて、なんか事件があったんですね、
実はね、やっぱりまあこれはどうしてもね、バスケなんかこう飛び跳ねる仕事、スポーツですから、踏み外してですね、はい、ある時左の前十字靭帯ですかね、切っちゃったんです、
ね、大変です
ね、左やったか右やったかちょっとあれですけど、まあ、とりあえずもう動けなくなったんですね、でその時は中学の2年生の秋だったんで、まだね今すぐは手術はできないと、はい、成長が止まっちゃうということで、だから1年ぐらいちょっと待ってということになったんで、はい、まあ、実際ギブスをはめてそのままもうマネージャーのような仕事をねずっと、もう練習もほとんどできなかったんでね、
バスケットはみんなのを見てたんですね、
みんな
試合とか出れませんからね。
ああ、で、そうです。もう本当マネージャーのような仕事。好きだから、うん、まあ唯一やってた練習のがあのシュートの
シュートだけ、
それだけをやってたっていうふうに聞いてました。うん、で、まあ3年になりましてね。
はい、中学校3年生。
中学校3年になって。
もう卒業ですよね。
もう要はね3年の大体夏ってもうすべてを、はい、試合終わりますよね。
最終試合が、
あの、ね、甲子園でも一緒ですけど。でそこでまあある程度ねうちのその中学は全国に出るような中学だった。結構強かったんですね、うんうん、3回戦4回戦ぐらいはね、まあ、スースーと立ち上がってたので、はい、まあ、その勝ち試合が、まあ、ここはもう勝てると、はい、でもうレギュラーも1回降りて、はい、まあ、セカンドの人が出たりしてたんですけど、うん、最後あと1分という時にね、はい、これ監督何思ったかね、息子に出ろと言ったんですね。
そんなに走
れないです。もうあの歩くことさえただならない、
まあ、ままならない。ギブスしたままとか。
ギブスしたまま
です。じゃあ中学最後の試合の最後の1分に出場を
させてもらったんですよ。
聞いてほしい。
でその時に自分の息子だけじゃなくて他のセカンドの人もみんなあのレギュラーに全部変わったんですね。普通は休ませるんですよね、はい、でももう1分間出ろと。でもこの林にあの、うん、あの息子にね、はい、あのパスをもう回してやれということで、うん、全員もう必死になって
1分前ですね、最終の、ね、
1分前
あと1分で終わりの試合とか
に、ね、30秒前に1回目ボールが回ってきたんです
ね。ボール回ってきた、
シュート、
はい、
それダメやったんです。これはダメやった。
相手ボールの近くにいらっしゃったんですね。
もうそうです、あの動かず、あのそうです、コーナーのとこにいたんです
ね、
はい、たとけた
1回目で外しちゃった、
外したで、また相手ボールにあってですね、またグッといったんですけど、またレギュラーのね、やっぱうまいパーッと取り返して、うん、あと2秒という時に、はい、まあ、息子のところへボールが来たんですね、はい、まあ、息子ももうこれ最後だと当然分かってるわけです、
はい、2秒ですか、
2秒、あと2秒、
試合終了ま
で1回だけバウンドさせてですね、はい、そのままパッとシュートしたら、
はい、
入ったんですね。素晴らしい。いやこれは ねもう見てるもの、もう特に監督コーチはもう
すごい、
もう偉い、もう泣いてもらいましたけどね、決まった。でこれはねもう僕も大変感動したんですけど、はい、でもここまでだと本当にいいお話っていうことなんですが、はい、実はあのこの、まあ、中学結構有名やったこともあって、あのスポーツ雑誌の記者さんがですね、はい、ずっとあの付き添いといいますかね、ずっとこう密着で取材してたんですね。でやっぱりスターの選手はね何人かいてもいましたから、やっぱり基本はその人たちを追ってるわけです、うんうん、ただ一人そういう常にマネージャーのような仕事をしてる選手、格好は選手の格好なのに、はい、あのマネージャーのようなことをしてる選手が一人いると、うん、でそれはギブスしてると、うん、でそれをずっと見ててくれたみたいですね、うん、であのその最後の本当にあのシュート入れたその試合もですね、あの見ててくれて、うん、全部こう写真も残しててくれたんですね。
あ、素晴らしい。
うちの息子の写真なんて普通撮らないと思うんですけど、はい、まあ撮ってくれはって、またいい写真がね何枚も後でくれたんですけどね、
いただいたんですか、
それをブログにして、はい、あの発信してくれたんですね。こういう陰にこういう選手があっての、うん、まあ、この中学だみたいな感じで、でここでまあ僕はまあマスメディアってね、あの太郎さんともいろいろ話してますけど、あまり信じちゃいけないよという話もあったんですけど、中にはこういう人もいるんだなと。
なかなかいい視点
を持ちですね。
普通ですね、マスメディアは全ても勝ち組ばっかりの宣伝するんですよね。
素晴らしい。
あの勝ち組の批判も含めて勝ち組ばっかりの ね
ことが売れるネタしか作らないですよね。
あるところその陰日向の
そうですね、
それもそこへ脚光を浴びて取材していたっていう、そのジャーナリストといいますか、その取材の方もいい、素晴らしい方ですね。
あ、それをね、まあ、ちゃんとこう表に出してくれたっていうのは、まあ、息子にとっちゃね、もうそれはその瞬間だけのことやったんですけど、それがずっとやっぱ後々残ったんですね。
それは財産ですよ、財産です。
それはありがたかった。そういうことをなさってた方がいたということが本当に素晴らしい、
ね、だからこれから日本のメディアもね、まあ、世界もメディアもやっぱこういう視点で あの発信をね、
う
ん、まあ、先ほどから辰木さんもおっしゃってられる、やっぱりちゃんとしたことをしっかり伝えてもらって、うん、みんなが分かって何かを行動するというようなことをしてほしいなと
本当に思いましたね。そうですね、勝ち組だけのストーリーじゃなくてですね、うん、まあ、負け組って言うとおかしいんですけども、非にならないところの日陰でも少しけなげにですね、謙虚に、でまた謙虚な人は発信あまりしませんよね。
そうですね、
うん、その奥ゆかしさもあって、それもまあ日本人の美徳でもあって、まあ、世界では通用するか通じないかはまあ別としてもですね、その美学ですよね。
そうですね、
その辺はそれは日本でも
本当に大切にしていきたいことだと思いますし、まあ先ほどのね、買ったものが嘘で固めたようなね、あの調書であったりですね、いろんなそういった事件式簿であるとか、
ね、
マスメディアであるとか発表されたことじゃない、でみんな騙されちゃうんですね。コロナだってわからないんです、これ騒ぎだけだということもあり得るんですね。で先ほどちょっともう一度教えていただくと、 YouTube で一月満冊
さん、満冊ですね、一月満冊です、
満冊さんですね、はい、先ほど の、 あの真実かどうかの、はい、その見極め方も少し教授されてる巨大先生と、 それもまた僕もチェックしたいとも思いますね、はい、本当にそこが一番肝心なので、あと一言ずつ、
はい、ありがとうございます。で、ね、一番大事なことは先ほどの話、そうの話なんですけども、優作さんの息子さんがシュートの練習をしてたっていうことが一番大事なんです、うん、
なるほど、
してたからこそあのシーンがあって、うん、武道の世界では稽古は嘘をつかないっていうんです、うん、
ああちょっといいですね、
稽古は嘘をつかない。だから優作さんの息子さんがシュートの練習してなかったらそのチャンスはなかったんやけれども、うん、監督もみんな見てたわけです、
はい、
そこが一番大事なところです、はい、彼が息子さんがひたすら練習してたところをみんな見てたってことです、うん、
なるほど、
そういう世の中になったらいいですよね。
いいですね、本当に素晴らしい世の中だと思います、
はい、
優作さんどうですか。
いや今の一言は非常に感動しました。
ありがとうございます。
いやいや、息子に伝えておきます。
少しあの感動物語でジーンと、ちょっと優作さん今日はジーンと
ジーンとしました
。ありがとうございます。
本当に、は
い、
本当に我々はそういったことに目を向けて、う
ん、はい、本当です、
目の前で踊らされてるものを見てるんじゃなくて、はい、それを支えてる人とか、うん、そういった根は苦しいことあるほど根が深く、うん、
はい、
あの根付くっていうこともよく聞きますから、
時間をかけてね、
そうですね、
時間をかけて、
そう、慌てずにじっくりと一歩ずつやるっていうことが大切かと思いますね、
はい、今日最も伝えたいことでしたね、
はい、いや今日は本当に24
太郎の
うんぬの
真髄の話ですね、私食とかうんぬのことよりこういったことが大切だと思っております、この番組の、
はい、
本当にありがとうございます。
今日は本当に今日は本当にいいお話、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。